今日は創世記の39章11節から23節までです。創世記の39章11節から23節。ある日のこと、彼が仕事をしようとして家に入ると、家の中には家の者どもが一人もそこにいなかった。それで彼女はヨセフの上着をつかんで、私と寝ておくれと言った。しかしヨセフはその上着を彼女の手に残し、逃げて外へ出た。彼が上着を彼女の手に残して外へ逃げたのを見ると、彼女はその家の者どもを呼び寄せ、彼らにこう言った。ご覧、主人は私たちをもてあそぶためにヘブル人を私たちのところに連れ込んだのです。あの男が私と寝ようとして入ってきたので、私は大声を上げたのです。私が声を上げて叫んだのを聞いて、あの男は私のそばに自分の浮気を残し、逃げて外へ出て行きました。彼女は主人が家に帰ってくるまでその上着を自分のそばに置いていた。こうして彼女は主人にこのように告げていった。あなたが私のところに連れて来られたヘブル人の奴隷は私にいたずらをしようとして私のところに入ってきました。私が声を上げて叫んだので、私のそばに上着を残して外へ逃げました。主人は妻が、あなたの奴隷は私にこのようなことをしたのですと言って告げた言葉を聞いて怒りに燃えた。ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。それで監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。アーメン。世の中の、ことわざの中には、正直者はバカを見るとあります。しかし神の国においては、正直者は地を相続する、箴言に書いてあります。確かにですね、世のことわざ通り、ヨセフは一時期正直者としてバカを見て、そして奴隷になって、今回は監獄にまで入れられてしまいました。ヨセフは 20歳前後で、とても性欲がある男性の時期であるにもかかわらず、でしかも家に誰もいないという状況において、このポテファルの妻が、誘ったところを、ヨセフはそこをですね、上着をそこに残して、トカゲが尻尾を切って逃げるように上着をそこに残して逃げていったんです。彼女は一人家の中にヨセフの上着とともに残されたのを見て、きっと怒りに燃えたんでしょうね。ヨセフの方が襲われた側だったんですけど、しかし彼女は自分が襲われた側として人々に告げ知らせて、でそれでヨセフを悪者に仕立ててしまいました。この家はヨセフが来て以来、とても祝福に次ぐ祝福で、持ち物も家の中においても野においても、その 祝福が及んだんですけども、しかし彼女はその祝福を自らの偽りによって逃してしまいました。ヨセフはこの主人が帰ってきた時に主人の怒りにあって、でそれで彼は王の囚人が監禁されている監獄に、投獄してしまいました。ヨセフからすれば本当に自暴自棄になってもおかしくない状況ですね。でもこの王の囚人が監禁されている監獄へとヨセフを入れること、それは主の御心だったんです。それは次の章を見ればわかるんですけども、また後々を見ればその王の囚人が監禁されている監獄へとヨセフを導くのは意味があったことはわかるんですが、しかしこの時期ヨセフはそれがわかりません。人はですね、未来が見えないものです。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですと。御言葉は目の前しか照らし出さないんですけれども、もしこの時ヨセフに限らずですね、私たちも1年後の皆さんは実は牢屋に入れられて監禁されているよ、この天聖教会にいたらそうなるよっていうことは、まあそんなことはわからないんですけども、もしそれだと知っていたら天聖教会にいないかもしれないですね。いるかもしれませんけれども、いや、あえて私は主の道を歩むんだと、まあ、それは非常に立派なことです。ただ人間未来のことは分かりません。将来こういうこれこれこういう道になるんだって知っていたなら、その道を蹴ってしまうという可能性は大いにあります。神様のなさることは本当に人の思いをはるかに超えております。人生の中においてあんなことがどうして起こるんだろうって思う時があるかもしれません。でも主はその意味を知っておられます。人は分かりませんけども、しかし主は意味を知っておられます。そのような時人はどうしたらいいのか、愛歌の3章にですね、こう書いてあります。愛歌の3章の25節から、25節からお読みします。主は慈しみ深い、主を待ち望む者、主を求める魂に、主の救いを黙って待つのはよい。人が若い時にくびきを負うのはよい。それを負わされたなら一人黙って座っているがよい。口を塵につけよう、もしや希望があるかもしれない。自分を打つ者に保護を与え、十分そしりを受けよ。主はいつまでも見放してはおられない。たとえ悩みを受けても主はその豊かな恵みによって憐れんでくださる。主は人の子らをただ苦しめ悩まそうとは思っておられない。地上のすべての囚われ人を足の下に踏みにじり、人の権利を意図高き方の前で曲げ、人がその裁きを歪めることを主は見ておられないだろうか。主が命じたのでなければ誰がこのようなことを語り、このようなことを起こしえようか。災いも幸いも意図高き方の御口から出るのではないか。生きている人間はなぜつぶやくのか。自分自身の罪のためにか。人はですね、本当に時に人から理不尽なことをされます。それは自分に責任があることもありますし、またヨセフのようにそうでなく一方的に誰かに貶められた、あるいは正直であるがゆえにバカを見たという ことで苦しみを受けることもあります。そのような苦しみの時は一人黙って座っているがよい、口を塵につけよう、もしや希望があるかもしれない。これだと希望がないかのように見えるかもしれないんですが、しかしですね、人は若いうちに首輝きを負うのは良いんです。若い時の苦労は勝手でも受けなさいという言われておりますけども、それは本当です。若い時に苦労するのは良いことです。むしろ若い時に苦労していなかったら将来傲慢になって先すぼみになります。ヨセフは17歳から30歳までの間、奴隷と監獄のうちにいる人生でした。13年の間。ところがその後ですね、80年間彼は総理大臣の地位におりました。何倍でしょうね、まあ、とにかく彼は確かに若い時は理不尽な目に遭いました。でもそれは幸いだったんです。その中において彼は従順を学び、また主がいつでも共におられるということを学びました。そして彼の心の内にあるものが全て明らかにされ試されたんです。ヨセフは本当に何万人に一人の器でしょうかね。だって兄弟に正直に父親に言えば、兄弟から怒りを受けるというのを知っておりながら、なお彼は正直におりました。そしてまた彼はこの奴隷一人、邪悪な土地エジプトに一人追いやられた時においても、彼はもう仕事サボるとか寝るとかもうどうでもいいやって自暴自棄になることなく、その不正な主人、不正な仕事さえも忠実にこなしたんです。一体どれほどのクリスチャンの中でそれほどの人材いるでしょうかね。多くのクリスチャン、多くの人はそこでつぶやいたり不平不満を言ったりして、でそれで結局小さなことに不忠実ということで大きなことが任せられないキリスト者結構たくさんいますね。でもその中においてもヨセフは小さなことに忠実だったから、さらに試されたんです。さらに今度奴隷から監獄へと、もっときついですね。でもそこでもヨセフはですね、忠実に働いたんですよ。忠実にその監獄の中において仕事をしました。彼は本当に心の底から神様を信頼していたんですね。ヨセフは至る所で主がそれをなさったのですと、私ではなく主がそのパロの夢を解き明かすのですと、彼は至る所で主はって言っておりました。それも本当に口先ではないです。彼の生き様そのものがもう本当に主が共におられるのだとしか言いようがないということを、この13年の間に彼は学んでいたんです。意味のない苦しみはありません。その苦しみの時は皆さんにとって試験の時です。テストです。そのテストの時をなんだ難しいやって言って投げ出すか、それともそれを真剣に真正面から取り組んで、それに神様から与えられたものとして取り組むか、それによって皆さん試験にパスするか、それともどうなるかっていうところが試されているわけですよ。そこで10タラントを設けるか、それとも5タラントを設けるか、それとも地面の中に埋めたままでタラントを増やさないか、試されているわけです。ヨセフは忠実に、小さいことに忠実になることになって、でそれで、タラントを増やして、さらにたくさんの恵みと祝福を得ました。主は共におられます。どんなに監獄の中に下っても、どんなに 黄泉の底に身を横たえているような状況においても、そんなに例えば魚に飲み込まれて海の中に下って、その海の底に下ったとしても、そこでも主を呼び求めれば、そこに主はおられるんです。そして主はそこをご覧になっておられます。この創世記の39章の方で、ヨセフは監獄の中にいても主は共におられたと、21節の方にありますね。主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施しと。23節の方にも、主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったと。人は思うかもしれません、主が共におられるんだったら、もともと監獄の中になんか入れなければいいのにと。監獄の中に主が共にいる、全然意味がないじゃん。だって私こんなに不愉快な思いをしてる、こんなに不都合な経験をしてるんだから。いやいやいや、主がですね、監獄の中に共におられるということが大事なわけです。主が皆さんの仕事場において、もしかしたらその仕事はやりたくないと判断するかもしれませんけど、しかしその仕事場においても主が共におられるということ、それが大事なんです。なんで主はそのような苦しい体験をさせるのか、それは試みるためだと言いました。もう一箇所、申命記の8章を開きたいと思います。申命記の8章の11節から18節まで。気をつけなさい、私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟とを守らず、あなたの神主を忘れることがないように。あなたが食べて満ち足り、立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、金銀が増し、あなたの所有物が皆増し加わり、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れる、そういうことがないように。主はあなたをエジプトの地、奴隷の地から連れ出し、燃える蛇やサソリのいるあの大きな恐ろしい荒野、水のない乾ききった地を通らせ、固い岩からあなたのために水を流れ出させ、あなたの先祖たちの知らなかったマナを荒野であなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。あなたは心の内で、この私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためである。アーメン。ここでもですね、エジプトから出てきた民は恐ろしい荒野を通り、サソリや蛇がいる荒野を通り、恐ろしいところを通ってきたんです。そしてそれは何のためか、16節に書いてあります。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためだと。そして心の内を測るためですね。心の内に何があるのかを主がご覧になられるためです。ヨセフは確かに苦しいところを通りました。しかしそれによってですね、彼はあの意地悪な兄貴のところにいても、またこの奴隷の家にいても、また牢屋の中にいても、彼の心の中にあるものはただ主に対する 信頼だけだった。主へのつぶやきがなかった。それが試され、あらわにされるためです。皆さんが今、つぶやいているでしょうか。皆さんの思い通りに言っていないでしょうか。人々から何か心ない言葉を浴びせられたでしょうか。苦しいでしょうか。それは皆さんの心の内が明らかにされて、ついには皆さんを幸いに至らせるためです。どうか皆さんその試練の時も通っているのであれば、そこを試練の時として忠実に過ごしてください。そして後にその試練を通して皆さんが主の御前に試験済みのものとして整えられるのであれば、皆さんは後に幸いになります。後に皆さんは多くのものを任せられるようになります。どうか皆さんは試練の時にあるのでしたら、そのことを覚えつつ、この時を信仰を持って過ごし、主に信頼し、何事でも主が成してくださるということを覚えつつ、その時を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。我が子よ、主の懲らしみを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。アーメン。私たちが子として扱われていることを感謝いたします。私たちが支援を受けているとすれば、それは子として扱っておられるゆえです。主はどこにでも共におられます。たとえ天に昇っても、地に下っても、牢屋の中にぶち込まれても、魚の中にぶち込まれても、そこでも主は確かに共におられて、私たちを幸いへと導いてくださいますから感謝いたします。あなたが共におられるということ、ただこれを感謝してあなたに信頼しつつ、牢屋の時、試練の時、奴隷の時を、その時をあなたにやって、この試験をパスしていく私たちでありますように。そして後にはあなたから多くの幸いと栄光と権威と名誉富を得る私たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する神の父様。